ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。まず最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお聞きします。第2回目の今夜は、先週に引き続き映画評論家、そしてラジオ関西ではバンバヒロフミラジオでショーのパーソナリティおたかさんこと増井たか子さんにご登場いただき、映画の素晴らしさやワンランク上の楽しみ方について大いに語っていただきたいと思います。それでは早速、おたかさん、こんばんは。
こんばんは。また来ちゃいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう先週アクション俳優になったつもりでもう暴れてしまいまして、結構汗かいちゃいました。
ねえ、本当ですね。
はい、なんか、はい、結構遅い時間なので、うん、しっとりと、女性2人でと思ってたんですけど、
目覚めたわとか言われそうよね。
しばらく寝れへんわ、ちょっと映画見ようかなみたいに皆さんなっちゃったかも。はい、知れないですね。先週はですね、私初めてシネラマという言葉を教えていただいたり、
この年代差というかギャップというか
でも昔映画は本当にそのドアも閉まらなかったよねとか、並んで入ったよねなんていうお話でこうリンクし始めて、
はい、ね、今はもう本当にね、予約してとか、もうチケットはね、座れる席数しか売らないっていうことですから、
座席指定で ねどちらのお席になさいますかとか言われて、はい、じゃあ真ん中のこの辺でと言いながら、色が変わると取れたのねみたいにね、今はなりますけど、
まあ便利になったとも言えるし、はい、ね、なんかもう一回この映画見たいなっていう見方はできなくなりましたよね、うん、もう一回お金払わなあかんしみたいな。
そうですよね。
だって一日中映画館にいるというか住んでるような人もいましたもんね。何回何回も見てもうセリフ覚えたとかね。
いらっしゃいましたね、はい、上の方の角の方にはとかそうそう、どうもこんばんはみたいなね、
いつもお見かけするあの方みたいな名前知らんけど
下手すると先にいろいろ教えてくれそうなぐらいのね、重鎮の方がいらっしゃいましたけど、今は今で良いところと昔は昔ながらの素敵なところがあると思います、
ですね。
映画といえば、先週はその映画館で映画を見る楽しみみたいなお話が主流だったんですけど、私実は映画好きなんですけど、苦手な映画というものがありまして。
どういう映画なんですか？
怖いやつと悲しいやつ
ああ確かにね、
はい、なんかその世界に入り込むじゃないですか、で、ホラーはホラーで良さがあると思うんです、で、まあ、シリアスなものもそれで良さがあると思うんですけど、アンハッピーな終わり方するやつはもう自分の中で消化ができなくなるんですよ、
確かに。お金払ってなんでこんな思いをせなあかんのっていうのは
ほうなんですよ。
あるよね、確かに、
はい、監督さん頼みますよとか思うんですよなんかそれでも死なんといてくださいよとか思って、どうにかならへんねやろうかっていつも思って、なんかすごくこう絶望感に
ね、
はい、苛まれるので、ま
あ、世の中はこんな不条理なもんなんだということを教えてくれてはんのかもしれないけど
うん、
よりによってなんでこの映画選んだんやろって思ってしまうこともあるよね、
はい、なのでできたら、まあ、特にこれからのだいぶ冷えてくるじゃないですか、
はい、
そういう時はせめてこう映画館を出る時にはあったかい気持ちに、ね、なってこう、もう夜の空であってもこう希望に満ちた明日はいい天気だろうみたいな気持ちになる、
はい、
映画とたくさん出会いたいなと思うんですけど。
なるほどね。じゃあ、私もねすごいこう映画見て、
はい、
元気になれるっていうのがいいなっていう、まあ、映画選びの時の一つ のキーポイントなんですよね、
はい、
で今までいろんな映画を見てきて、ちょっと懐かしめの映画の中なんですけど、
はい、
いろんな人にね、どんな映画見たらいいですかとか、おすすめはとかってよく聞かれるんですけど、本当に年間ね100本単位で見てる人と、以前映画見た去年のお盆やったかなみたいな人とね
はい、はい、
見たらいいやんっていう映画はほんのずっと違ってきますよね。
そうでしょうね、
だからすごい難しいんだけど、この3本はぜひとも見ていただいて損はしないと思うし、
はい、
きっとなんか今悩んでてもまあええわもう大丈夫って思えるような元気の出る映画を 3本ちょっと今日は選んできましたので
教えてください。ボールペンの準備はできております。
まずは1987年のアメリカ映画なんですが、はい、明くる年の1988年にロードショー公開されたので、もうたくさんの方がご覧になっていると思います、
はい、
月の輝く夜にっていう映画なんです。ノーマン・ジェイソン監督で、うん、シェールがね、あのソニー&シェール言うてもわからんわね歌手の、はい、シェールが、
はい、
あのなんかものすごいあのおばさんなんですけど、もうすごい服着たりするすごい方なんです、
はい、
そのシェールがもう全然あの冴えないおば様をやりまして、うん、ニューヨークを舞台にね、イタリア系のアメリカ人の、まあ、その家庭のいろんな人間模様を描いてるんだけど、そのシェールがロレッタっていう37歳の未亡人なんですけどね、うん、
はい、
もういいのよ人生捨ててるのっていうことで、もうおしゃれもしないしね、
はい、
もう全然身も構わないんだけど、ある日幼なじみのジョニーからプロポーズされたんです。
あら、
で、まあ、ちょっと心も動いて、まあ、いいかな、うん、結婚しようかなってちょっと思ってるところへ、はい、そのジョニーは、シチリアのお母ちゃんのとこに帰って、で、うん、で結婚を許してもらえるようにちょっと言ってこなあかんから、
はい、
結婚式の日に僕の弟にぜひ式に出席してほしいっていうのを言ってきてくれへんかって言うんですよ、
はい、
でその弟っていうのがロニーというパン職人なんですけれども、これをニコラス・ケイジがやってるんですけど、
ららららら、
ちょっと様子寝ててね、
はい、
で、なんか、うん、そうみたいな感じなんですよ、
うんうんうんうん、
でもなんかこうそのロレッタに一目惚れするのかな、
なんかでもちょっと気になるんですよね、うん、
ちょっと気になったりして、まあ、兄貴の婚約者なんだけど、
はい、
僕もなんかちょっといい思いしたいなみたいな、デート一回だけしてみたいな感じになるわけですよ、
うん、
このデートっていうのがすごくてね、
はい、
オペラハウスに行くんですよ、メトロポリタンオペラ、はい、向こうではこうオペラでデートっていうの普通みたいね、
あ、もうこっちはもう15回目ぐらいのデートじゃないと
15回目には行くの
いや、わかんないですけど1回だけのデートでオペラはさすがにな
かなかね、はい、行かないと思うんですけど、で行って結構いい仲になってしまうわけですよ、
あら
困ったっていうところで、うん、まあ、いろいろあるわけですけど、うん、まあ、最後はこれハッピーエンドです。
大切、やったよかった、ハッピーエンド、
はいはい、で、これあの舞台でね、大地真央さんがまあ日本でおやりになったりとか、結構ミュージカルみたいになってたりとかで、なんかすごい気持ちあったかくなる、あのなんか目玉焼き食べるシーンとかね、もうなんかやっぱりイタリア人って食べること好きじゃない
、はい、
歌うことと食べることと愛することみたいな、それがねすごい出ててバッチシですね、はい、
目玉焼き作りながら見るのもいいかもしれない、ね、
そしてもう一本ちょっとスピードアップしましょうね、はい、天使にラブソングをです。これ1992年のエミール・アルドリーノ監督の映画なんですけど、これはなんて言ったってあのウーピーゴールドバーグが出てるからっていうので、
またこの時期ぴったりですよ ね、
はいね、
底抜けにハッピーな、
これもね、あのブロードウェイでミュージカル化されて、なんか来年日本にもやってくるそうです。
あ、
日本の、
ね、
オリジナル日本のキャストで上映されるらしいので、上演ぜひ楽しみにしていただきたいし、はい、ディズニーがリメイクも やるかもしれないとか、でもねウーピーゴールドバーグが出るかどうかわからないんだって。
それもちょっと
彼女がね出なきゃね、
うん、
あのデロリスが出えへんかったらつまらんやん、
違うじゃないの
みたいなね、はい、さあそして一番最後の映画がプリシラという1994年のオーストラリア映画なんですけど、
はい、
これあの、いわゆるドラッグクイーンの話なんですよ。で、まあ、不毛で広大な砂漠をですね、
はい、
プリシラ号というねバスに乗って、はい、砂漠の真ん中の町のアリススプリングスのショーに出るために3人のドラッグクイーンが旅をしていくっていう話、まあ、ロードムービーなんですけど、
はい、
あのテレンス・スタンプって知ってますかね。
予告編だけ見ました私、ね、
コレクターでめちゃ怖い蝶々を集めて、
何
人を集めますっていうあれをやってたテレンス・スタンプが女性になるわけでございますよねそしてヒューゴ・ウィンビングっていうあのロード・オブ・ザ・リングとかマトリックスとか、
うん、
あのに出てるあの人もそうなんです。彼はバイセクシャルなので、もともと別れた奥さんのところに子供がいて、そこらにもまあ会いに行くというところなんですけど、
はい、
そしてもう一人フェリシアという役をやってるのがガイ・ピアスで、このあとですね LA コンフィデンシャルで大ブレイクしたんですけどね、うん、メメントとか英国のスピーチとか、うん、まあ、このあともずっといいすごい映画に出てるんですけど、この時のガイピアスなんかキレかった、
キ 綺麗ですね。
まあその、ね、ドラッグクイーンですから当時流行って、うん、まあ、70年代80年代のディスコサウンドがもうてんこ盛りで、それに合わせて口パクでものすごい衣装着て踊るわけで、はい、まあ、そのシーンも、うん、でもその本当にまあこうね、そういうふうな少数のそういう、まあ、差別されたりしながらもこの旅を続けていく中で、彼らの絆とか、それからまあいろんな周りの人たちとのなんかほのぼのとしたものがあったりとかで、これも本当に元気になれる映画なんです。
はい、いいですね。3本見た気分になっちゃいました
そうですか。ぜひぜひあのなんかちょっとへこんだ時には見ていただいたら、
ね、
特にプリシラはあの色がとっても綺麗で、衣装が独創的だし、すんごくアカデミーの衣装デザイン賞を取ってるんですけど、
ね、
さすがとかも、はい、
じゃあ何度見直しても最後まで楽しむことができそうですよね、うんうんうん、はい、
持ってます私ちゃんと DVD で
もう今このコーナー終わったらすぐに見そうですよね。
めげたら見るぞみたいな、
はい、いやもうこの時期12月になってくると、今年ももう終わるのねとか、うん、今年の1年はどうだったわなんて思って、まあ、来年にハッピーな気持ちをつなげるために、こういった3本、うん、素敵な映画を教えてもらうと、ちょっと一つ一つ一つをゆっくり見る時間とかを作るとね、うん、なんか今年もいい一年だったなとか、来年はこういうことしようみたいな気分になれていいかもしれないですよ ね。
またいい映画いっぱい見つけたいですね。
はい、うん、ぜひともまたたくさんいろんな映画を、はい、けいちゃんがちょっと苦手だと思ってるジャンルでも、
スプラッターのホラーってね面白いよ。
この時間にこの時間にやっぱり
ホラーほら後ろに
言ってる場合じゃないですよ。さあそろそろ大高さんには帰っていただこうかなと
思い出されちゃった
思いますけど、はい、今週はですね、とってもハッピーになる映画3本ご紹介いただきました。月の輝く夜に、天使にラブソング、そしてプリシラ、
はい、
はい、素敵な衣装も何度見直しても嬉しくなる、そして明日が楽しくなる、そんな映画皆さんとの出会いになればとても嬉しいです。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続きおたかさんこと増井たか子さんにお話をお伺いしました。おたかさん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでね。
はい、
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。第2回目の今夜は20世紀フォックス映画の岡本安則さんをお迎えしました。岡本さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
はじめましてですね。
あ、はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
流行る第2回ということで、
はい、けいちゃん独身映画好きです、よろしくお願いします。
独身ですか、僕は残念ながらも既婚者でございます。
帰っていただいて結構です
。どうも今日もありがとうございました。
ありがとうございます。そうです、そうですよ。いやいやね、
はい、
お友達紹介してくれたら、いやそんな話じゃなくて
あの OS シネマズミント神戸にすごいいい人がいらっしゃるらしいですよ。
あ、そうなんですね、はい、あの文章読んでるみたいな生真面目な方でいらっしゃいますよね。
誠実なね、やっぱり男性は誠実さが一番ですから。
007のボンドガールを固く喋らはった方ですよね。まあ、だ
いたいジェームズボンドの真反対にいるような人が、
上田さんという一周またいで名前出てくるってなかなかの人気者ですけどもね。
すごいですよあの人は。
ちなみに始まって今日が2回目なんですけども、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。20世紀フォックス映画とさらっとご紹介したんですけれども、はいはいはいはい、岡本さんって映画にまつわるどんなお仕事をされてるんですか？
基本的にはその20世紀フォックス映画っていう、まあ、映画会社があるんですね、
はい、
でこれは本社がアメリカにあります。でそこが作った映画が、まあ、日本に、まあ、日本支社にやってきます、
はい、
でそれを、まあ、我々映画会社の人間がまずはまず映画館の皆さんにこの映画をかけてくださいと、うん、お願いしてもらうわけです。
いい映画来たよ、上映してくださいと、
ミント神戸さんにもお願いして、はいはい、ぜひぜひお願いします上田さんお願いしますってわけですね。で我々、宣伝の立場はじゃあ今度公開が決まったその映画を、
うん、
まあ、どうやって宣伝していくか、 どうやってまあみんなにこの映画はこんな風に面白いよって言って、まあ口八丁で八丁で広めていくかという映画あ映画というか仕事。
あ、そうなんですね、
はい、ただ基本的には普通のサラリーマンです。
へえ。でも今の話で言うと、はいはい、日本で一番そのフォックス社の映画を最初に見れるというお仕事
ですね。まあそうですね、はい、あのやっぱり事前に見て、はい、でその映画がまあどう面白いのか、
うん、
あるいは全然面白くなくてもどうやって面白いって言うかみたいなことをいろんなまあ知恵を絞って、やっております。
でも、はい、一番早く映画が見れて、その魅力を日本全国にこう広げていって、しかも広げた上にまたみんながたくさん見るように宣伝していくって、もう映画好きにはたまらないお仕事ですよね。
まあそうですね、基本的にはこれで飯は食えてよかったなというのはあります。
あ、じゃあ岡本さんはもともと映画好きでいらっしゃったんですか。
もともとね、そうですね、まあ、やっぱりちっちゃい頃から映画見てたんで、もともとはね、それこそ学生時代ビデオ屋ですよ。レンタルビデオで働いていて、
はい、
でそれから映画館で働いてました。
あ、もう少しでも近くにいて、うん、少しの時間でもこう映画と関わっておれるように、う
ん、まあね、そんなね情熱的ではなかったんですけど、たまたまこうバイト情報誌を開いたらああ映画館あるな、よっしゃ、まあ、映画好きやし行っとくかみたいな、割とまあ気楽に点々としてますけども
割とあの与えられたストーリー盛らないタイプですよね。
あんまり盛らないですね
そうでもなかったかない
や、あんまりねガツガツしてたらダメですよ。
あ、そうですか、う
ん、まあのね、あんまりオタクはダメなんです。
あ、映画を紹介するにあたってですか。
やっぱ冷静に見れなくなっちゃいますから、そういう意味ではそのある程度ビジネスライクにこの映画を分析しなきゃいけないっていうシーンがすごいやっぱ多いんですよね。だからそういう意味ではあんまりのめり込みすぎちゃうとダメだし、で、自分の価値観だけに集中してしまうとやっぱり辛くなっちゃいますね。
確かに先ほどマイシネマヒストリーのコーナーでは、はい、あのハッピーになる映画というジャンルに特化してお話を聞かせていただいたんですけど、はいはいはいはい、いろんなジャンルの映画を見て、それをまたおすすめして宣伝もしてとなると、 それは嫌いとかできないですよね。
僕もホラー映画嫌なんですよでもね、ホラー映画とね、まああんまりこんなこと言ったらあかんんですけどね、 B 級アクションはね、はい、関西強いんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。そういうの好きな人多いんですね。
あ、でもね、私もあのホラー映画苦手と言いながら B 級アクション好きですわ、
沈黙のなんとかとかね、どんだけ沈黙すんねんっていうねそういうの入るんです。
はい、関西人心の中で突っ込むの大好きですからね。そ
うそう、あんまりねファッショナブルなやつはね、まあ今まで入らなかったですね、関西がちょっと弱い。
あ、そうなんですね。
プラダを着た悪魔とかね。
あ、でも好きですよ。
いや、あれはね好きなんですけど、関西が弱いんですよ。
そうな、プラダみたいな、
私シャネルみたいなねまあ、
ロゴが前に出てへんとあかんねんみたいなね。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、もっともっと派手に行こうやみたいなのがいいみたいですね。
やっぱりその土地柄とかもあるんですね。
あるんです、あるんです。
そんな、まあ関東でも関西でも、はいはい、どこででも今から上映されて、はい、おすすめこれを見てほしいみたいなのがあれば、ぜひこのコーナーで教えてもらいたいんですけど。
そうですね、こう僕このために来たんですね今日ね映画の今日ご紹介する映画は、
はい、
私はマララという映画です。
はい、私はマララという映画、はい、どういった映画になるでしょうか。
これね、マララと聞いて、あの人かって思う人がな、まあ何人かいらっしゃると思います。
はい、
ノーベル平和賞を史上最年少17歳で受賞しました、それ去年ですね、
はい、
を、まあ、受賞しましたマララ・ユスフザイ、これ言い間違いないように今見ましたけど、ユスフザイさん、
は
い、
うん、
この人の映画なんです。でただこれはフィクションじゃないです、ドキュメンタリーです。
ドキュメンタリー、
はい、完全にそのマララをずっと記録してる、追いかけてきた映画なんですね。
あ、
でも元々は、
はい、
あのこれ撮った監督はあの不都合な真実って映画あったの覚えてらっしゃいますかね。あのアルゴアをこう追いかけて、
うん、
あのアルゴアのプレゼンテーション、環境問題についてのプレゼンテーションを追いかけたあのドキュメンタリーを撮った人、
はい、
でこの人も元々はこのマララを、まあ、フィクションで、まあ、誰か女優さん雇って、
まあ、雇って、うん、出演していただいて、
はい、演じさせて撮ろうと思ったんですって、はい、マララのその電気映画を、
うんうんうん、
で実際にマララに会って、でそのお父さん家族にも会って、
はい、
これはあかんと、これはフィクションではできない、要はマララのカリスマを表現できる女優さんがいないと、
はあ、
だから切り替えて、
はい、
もう完全に割り切ってドキュメンタリーでいこうって って言って撮ったのがこの映画です。
あ、確かにあのノーベル平和賞を受賞されて、はい、演説をしているシーンなんかはご覧になられた方は多いと思うんですけど、はい、非常に力強く、
すごいですよ ね、
ワンペン、ワンブック、ワンティーチャーって、そうそうそう、一つのペン、一つのノートで、一人の先生、それが世界を変えるんだとっていうのがもう、
あれ17歳ですよ。
ですよね。
どうします、僕ら17歳の時も全然あんなこと考えてなかったですけどね。
あ、17歳ダメでしたね。
もうどうやって、もうペンどころか女の子どうやって手に入ろうかなぐらいしか考えてなかったです。
あ、ペン忘れたと思ってました
あの子のペンを握りたいと思ったことあるけれどもね、そんなこと本当考えてもなかったんです。ただ、うん、このやっぱりマララさんちょっと真面目に喋ると、
はい、
パキスタンの、まあ、北東の方に住んでました、はい、でね、あの渓谷の中にあるちょっとしたユートピアみたいなところやったんです。
うん、
でそこにタリバンがガッと来て、
はい、
で最初はこのドキュメンタリーでも、まあ、説明されますけど、みんなヒーローやと思ったんですね、
うんうん、
やっぱり自分たちを解放してくれる人たちが来たと。でもだんだんだんだんやっぱり非常に締め付けが厳しくなって、
自由を奪われていって、
で特に教育の問題に関しては女の子は一切学校に来るなと、
はい、
そのうち学校を破壊しだしたと、
はい、
そこでこのマララは、まあ、お父さんの影響非常に強かったんですけども、表立ってこのタリバンを否定したんです。
このまだ今17歳ってことはその時はもっと若かったですよね、
うん、15歳ぐらいの時ですね、はい、で本当にいろんなそこに住んでる住民たちがとにかくメディアに取材にも来られたくない、
うん、
自分たちが言ってることがもうタリバンにバレたらもう今度殺されてしまう、
何をされるかわからない、
うん、その中でマララが自分の顔を出して実名で批判したんです、
うん、
でさらにブログも書いてこういうふうに我々は困ってるんだと言ってしまったがためにこのタリバンに本当に命を狙われてしまった。
そうですね、
実際襲撃されて首と頭を撃たれました、
はい、左側ね、
そう、
はい、
で未だに、まあ、ちょっとこう後遺症は残ってるんですけども、でそのままイギリスに緊急入院、
はい、
で復活して未だにやっぱりその経験をもとに、まあ、特に女性の教育、
はい、
人権問題を訴え続けてる、
うーん、
すごいパワーです、
はい、
でね、彼女の実際にその映画の中を見てるとね、一番勉強になるのは、
はい、
その信念を持って生きることの大切さ、これはね、なかなかね、やっぱり勉強しても働いていてもわからないことなんです。でも彼女のその姿生き様も見てるとやっぱりこういうふうに生きなあかんなと思います。でもう一つやっぱりびっくりしたのは、このドキュメンタリー映画見てびっくりしたのは、このタリバンは未だに彼女の命を狙ってます、
はい、
で公言してるんです、
はい、
でもその中で彼女は、まあ、家族も含めていつかは故郷に戻りたいと、
ま
あ、戻れない。で取材のインタビュアーの監督が聞くんですよ、マララに、
はい、
タリバンのこと憎んでますか、全く憎んでないよ、
はい、
この寛容さっていうのはね、やっぱり勉強しなきゃいけない、学ばなきゃいけないし、今世の中いろいろギスギスしてるじゃないですか。
そうですね、うん、
そのこのマララの寛容さっていうのは本当に世界共通でやっぱりみんなが意識しないといけないなと思いますね。
うん、世界で起きてることを知るということも大切ですし、うん、自分には関係ないと思っていてもあなたの何かが少し変わるかもしれないっていう、そんな、作品になっている、はい、私はマララ、12月11日からの、
はい、
公開になります、はい、今回はですね、この素敵な作品紹介するだけではなく、
はい、
プレゼントも持ってきていただいたそうで、
これはですね、普段マスコミの方にお配りしている、
はい、
まあ、いわゆるパンフレット、プレスシートって言うんですけども、これ、ね、ノート型です。マララにちなんでノート型、はい、こちら、はい、非売品を3名様に、プレゼントさせていただきます。
はい、こちらの私はマララプレスシート希望の方はエンディングで、番組の、メールアドレスをお伝えしますので、そちらの方までご応募ください、
はい、
先読みシネマ情報、本日は20世紀北西が岡本康則さんに私はマララという素敵な作品をご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ